私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日の福音の日課においてイエスは言われています。真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。真理ということについて一般的な辞書によりますと、それは正しい道理、誰も否定することのできない普遍的で妥当性のある法則や事実という説明がなされています。確実な根拠によって本当であると認められたこと、ありのまま誤りなく認識されたことのあり方との説明が続きます。つまり真理とは誰が見てもこれが正しいとされるということ、確かな根拠によって誰もそれを否定できない正しさ、真実であるとわかるわけです。普遍的と言われているのですから、それはいつの時代にあっても、またどのような環境にある人々にとっても誤りなく認識されることとなるわけです。ところが私たちは人間の歴史のさまざまな場面を思い起こしてみますと、それぞれの時代にあって真理と信じられていたものがあったことを知っているのです。時代とともに本来は揺らぐはずのない真理というものが揺らぎ、実はあれは真理ではなかったと後代の人々は気づいていく、そういったことがあったわけであります。例えばそれはガリレオ・ガリレイ、ルターから約100年後の人でありますが、地動説というものを唱えたため宗教裁判にかけられ、地動説を放棄するようにと求められたわけです。彼はこんなふうに言ったという言葉が残っています。それでも地球は回っている。今でこそ地球が太陽の周りを回っていることは常識となっているわけですが、当時絶対的権力を持っていた教会は、神は宇宙の中心に人間を作った、このように考え天動説を主張していたわけであります。これが言うなれば真理であった、教会が主張していたわけですね。それを口が覆す地動説という理解は受け入れられなかったのでありましょう。このように私たち人間の歴史には真理と思われたもの、こういうものがあったということを知ることができます。その時生きた人にとっては、いやこれはもう間違いのない真理だと思ったでしょうが、よくよく考えていくと、あるいは時代の経過とともに、実はあれは真理ではなかった、このように知らされていくわけであります。またこの先の説明が この聖書の言う真理と違っているのは、それは第一にあくまでも人間の理解できる範疇、すなわち私たち人間の知識や経験、常識というものに従って正しい道理である、ありのまま誤りなく認識された、そういうことに他ならない。これに対して今日イエスが言われている真理の霊が来てことごとく悟らせると言われているのは、真理の霊によらなければどの時代にあっても誰一人として悟ることができない、本当の真理について違いないんです。それは時代とともに変わっていく人間の真理ではなく、決して変わることのない、言うなれば神の真理についてであります。つまり聖書の言う真理とは、本来私たちには少なくとも私たちの知識や経験、常識というものによっては理解することができないものなのです。ですから真理の霊を私たちは必要としているのです。真理の霊がことごとく悟らせると言われているのはこういうことなのです。今日は三位一体の日曜日になります。三位一体について考えてみたいと思います。一般的な辞書によりますと、三位一体とはキリスト教において父、子、霊の三つが一体であるとする教え、こういう簡潔な説明がなされています。キリスト教大辞典を開くと三位一体に対してこんなふうに説明があります。この教理はキリスト教における救いの経験の特色だと言える。神はイエス・キリストを通し聖霊によって自らを啓示し救いの技をなす。したがって三者は啓示と救いの働きにおいて分かちがたい一つのものとして受け取られ、一が語られる時には必ず他のものがそれに伴って語られなくてはならない。こういうふうに少しは長い説明になりましたが、分かりにくい説明として、でも大事なのはこの信仰の経験がこういうふうに言い表しているということです。どういうことかというと、325年に二回や公会議、そして381年コンスタンティノポリス公会議にかけて、この三位一体という考え方が次のように整えられていったわけです。神は一つの実体と父なる神、子なる神、聖霊の三つの威嚇において永遠に存在する。で、分かりやすく理解するために、使徒信条と、ニケア信条をこう並べてこう考えていくと、よく分かると思うのですけれども、3つの段落になって、神について、子なる子キリストについて、そして聖霊について、告白されているわけですが、ニケア信条を見るとこの2段目のキリストについての告白が使徒信条と比べるとすごく大きくなっているのが分かると思います。時間があるときに見比べていただけるといいかと思います。で、ですからこのキリストとは誰か ということをこう特に言い表しているのがニケア神条の方になりまして、私たちが聖餐式のある礼拝の時にニケア神条で信仰を告白するのはキリストについて、キリストの体と血と体とをいただく、その聖餐式にあたってキリストについてよりこう深く告白をしているニケア神条というのをこう取り上げるわけでございます。またこの三位一体の神を信じるかどうか、受け入れるかどうか、これがキリスト教であるかをこう判断する、まあ、基準にもなっているということを私たちは押さえたいと思います。それほどこの聖書の時代の人々の信仰の経験ですね、それを私たちもまた私たちの経験として受け止めていく、そして告白をしていこうというのでございます。いずれにしても三位一体と言われても、それは難解であるということには変わりはないですね。一つだけど三つ、三つだけど一つ、まあ、私たちの、まあ、常識といえば一つなら一つ、三つなら三つとなるわけなんですけど、そうでないからこそこう難しい。4世紀に生きた神学者をはじめ公会議に集められた人々は、まあそれぞれの知識を結集して常識にとらわれ、誰もが納得できるような言葉で神を言い表そうとしたのなら、このような形にはきっとならなかったでしょうし、しかしそれは本当の神を言い表すことにはならなかったでしょう。しかし彼らはそうせず、三位一体という人の目には非常識に映るこう結論に至ったのは、かえって真実に近いのではないかと私には思えるんです。もう人の持っている言葉では神様のことを言い表せないと認めたということだと思うんですね。人間的には首をかしげたくなる中で結論付けられたことは、それでも現代に至るまで多くの人々の口を通して信仰の告白とされていたことは、そこに神の御心を見る思いがするのです。まさに神の真理が私たち人間の歴史の中で変わることなく息づいているのだと言えるのではないでしょうか。三位一体の神という結論に至ったのは、私たちを作り保持をするのも神であり、私たちと共にいて許し癒すのも神であり、私たちに働きかけ信仰へと導くのも神である。父なる神、子なる神、聖霊なる神の存在は決して分けることはできず、一つであるという救いの経験がもたらしたのであります。そこには人間の常識や経験では言い表せない救いの体験、まあ、そこにはきっと驚きというものがあったと思うんですよね。そういうものが言い表されているのではないでしょうか。表現として無理があるのは承知の上で、しかしこのようにしか神について言い表すことができない。これが三位一体の神、その 信仰告白ではないでしょうか。つまり信仰とは、私たちの頭で経験理解することではなく、私たちの経験や知識で納得できない神の事柄を信じるということにあるわけです。このように人々が経験してきた神の救いの出来事は、人の思いを高く超えた驚きであり、私たち人間の持つあらゆる語彙をもってしても言い表すことができない。そしてこれが三位一体なのだと思うのです。今日の日課とともに選ばれているのが詩編8編。礼拝の前にしばらくの間映し出されておりましたから、読まれた方もいらっしゃるかと思います。そこでは天地を作られた神について、賛美の声を上げているわけですけれども、その五節で次のように言及されています。そのあなたが、これは天地を作られたそのあなたが御心に留めてくださるとは、人間とは何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。こういうふうに言われています。人間であるこの私が御心に留められている。顧みられている。その人生の歩みを振り返ると、そのような日々が確かにあったということを思い知らされる。そこに驚いているわけです。私という人間が勝手に気ままに生きてきたのではなくて、その一つ一つの出来事に神の御心を見るのです。偉大なる神の御前にあって、天地を作られた神の御前にあって、無に等しいこの私がなぜこのように驚いているのです。驚いているのは、この私のうちに何の理由も見出せないということにあるのでしょう。人の目には理由は全く見出せないのですが、神には確かに理由がある。例えば申命記7章7節、イスラエルの民が選ばれた理由が記されています。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちはどの民よりも貧弱であった。私たち人間の常識、知識、経験からするならば、選ぶならば多い方、大きい分、それを価値あると選ぼうとする。ところが神の選びは、そうできるはずなのに、そうではなく、最も貧弱であった民を私の民とされた。これが驚きなのです。選びに見る神と私たち人間との違いは、救いについても、愛するということについても、全く違っているのです。そこに、神に対する私たち人間の驚きがあると。 聖書はそのように教えているわけです。私たちを全てのものと共に作られた神が、この小さな私たち、この無力な私に御心を今日もとどめてくださっている。この私を顧みてくださっている。一体これはどういうことでしょうか。ここに人の知識や経験、そういったものでは理解できない驚きが確かにあるのです。ここに真理というものが示されているのではないでしょうか。真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。今日主イエスは言われていました。真理の霊が私たちを導いて、真理というものが何かということを分かるようにしてくださる。まあそういうふうに言っているように聞こえます。しかしどうもそうではないようなんです。この新約聖書は、まあ、ギリシャ語で書かれているのですが、このギリシャ語をその順番通りにこう日本語にしていくと、こんな風になるんですね。彼は、まあ、真理の霊のことです。彼は導くであろうあなたたちを中に真理のすべての、全くわからないですよね。まあわかりやすくするために、まあ新教大学聖書の順番に近い並びにすると、真理の霊はあなた方を導くであろうすべての真理の中に、真理の中へですね、正確にはすべての真理の中へあなた方を導く。これがここで言われていることになるわけです。何が最も違うかというと、真理を悟らせる、ことごとく悟らせるですね、と言われているのですが、私たちが真理の霊によって真理というものが何かを悟ることに、悟るようになるということが言われているのではないということです。私たちが分かるかどうか、そこが問題ではない。あくまでも真理の霊が私たちを真理の中へと導くというんです。その真理が何かということを私たちが分かるかどうかは別として、あの人は分かってこの人は分からないとか、そういう違いがあるということではなくて、真理の中に私たち全てのものがその中へと連れ出す、導く、これが真理の霊の働きなのだとイエスが言われているわけです。つまり真理の霊が私たちを導かなければ、私たちは何が真理だということも当然分かりませんし、どこに真理があるかということも分からない。真理の霊が私たちを真理の中へと導く。しかも今日の場面を読み進めていくと、真理の霊は悟らせるためにどうするかっていうと、告げるということを言っているわけです。こう、このことは何だって教えたり、これが真理だとか指し示したり、そういうことじゃなくて告げるです。つまり 言葉によって私たちを真理の中へと導くっていうんです。それはもちろん聖書の言葉であります。聖書が語ることによって私たちを真理の中へ導くのです。もちろん私たちは聖書を読んで、ああどういう意味だって分かったり分からなかったりするわけですけど、それをこれが真理だと分からせるのが真理の例なのだと言っているわけです。三位一体という決して私たちの持つ語彙では言い表せない、また人の目にはいやそれは真理とは思えない、そういった真の神が全力で私たちを救いへと導く、真理の中へと私たちを導く、そのままの私たちを真理の中へと導いて私たちを生かすのです。安心して三位一体の神に捕らえられ、真理の中へと導かれて共に生き始めましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。